生き物係吉岡清江の歌色レディオ。吉岡清江の歌えるレディオ、生き物係ボーカル吉岡清江です。11月にいよいよ突入しましたね。さて今週も皆さんからいただいたメッセージをご紹介するんですが、先週から突如として始まった恋愛研究所、略して恋研、これなんとなくね始めちゃおうかなと思ってね、結構いるんじゃないかと思って一緒に勉強していきましょうということで、今週恋研所長の私吉岡がみんなに聞きたいのは、恋に落ちたらつい聴いちゃう曲、そして失恋したら聴きたくなる曲を教えてほしい。あー、失恋したら聴きたくなる曲ならいっぱいあるな。あのね、私ね、銀杏ボーイズのね、東京っていう曲が好きで、どこにも行ってないけど、ちょっと、生き物係の東京もインスパイアされてたりとかするんですよ。その東京に。で、生き物係としては、恋する乙女っていう曲があって、これ結構男女問わず、聞いてもらえてたりするので、こちらもぜひ聞いてほしいなと思いますけどね。そんでね、ちょっと話変わっちゃうんですけど、この間ですね、ほら、お花やんといえば、関取花さんがゲストに来てくださったじゃないですか。で、あの時に、作家のピロコさんとご飯行こうよって盛り上がって、実際行ってきました。ピロコさんチョイスの、目黒のおしゃれ肉料理屋。あれ、フレンチイタリアン？あれでもフレンチだったと思う。熟成肉のところ。それが、めっちゃ美味しくて、相当女子トークに花が咲いてですね、二次会はクラフトビールのお店に入って、なんか赤色のビールで、ちょっと酸っぱい色のクラフトビールだったんですけど、すごいおしゃれで、ちょっと酸味があって、とっても美味しいビールだったんで、もしかしたら写真あげるかもしれません。撮っときました。なんで、この番組をきっかけに女子会が開かれるという大変めでたい事態になったので、ちょっとこれからもまたゲストの人と仲良くなってご飯食べに行きたいな、というふうに思っています。まあそんなこんなで、私が恋に落ちたら聴きたい曲はこれです。高校の頃聴いてみんなで歌ってた記憶がありますよ。Going Steady で Baby Baby。
as much a silly issue.
いきものがかり吉岡清江の歌色レディオ。吉岡清江の歌色レディオ。生き物係吉岡清江の歌色レディオ、吉岡清江がお届けしています。ではではメッセージ祭り早速いっちゃいましょう。ラジオネーム美しき猫様ということで、初めまして。いつも吉岡さんの素敵な歌声を聞いてパワーをいただいてます。ありがとうございます。いい、ありがとうございます。私の特別な時間、時間って本当に大切ですよね。私も今仕事、家庭、学生でもあり、三足のわらじを履いて日々頑張っています。時間に追われる日々を過ごしています。でも大変な中でも、今が充実しており楽しい時間、今しか体験できない貴重な時間を過ごさせていただいています、ということで、すごいですね。この方は40代らしいんですけど、学生でもあるんですね。すごい、いろいろできるんですね。でも女性って今すごいやっぱパワフルですもんねって思います。私吉岡の特別な時間、ちょっとやっぱり今思ったんだけど、やっぱね、私ね、近所にね、まあ、自分としては親友と呼べる人が2人ぐらい住んでるんですよ。しかも高校の時の一緒にバンドやってたキーボードの親友1人と、大学の時ミュージカルを一緒にやってたミュージカルの親友と、そのちょっと音楽絡みの学生時代の自分をよく知ってる親友がいて、でその子ん家行って、結構その子のと話そうとしても子供ちゃんが結構まとわりついてくるんで、その子供と、この間ね、新聞紙を使ったね、手作りバッグみたいなの作ってて、結構そういう時間が楽しかったりするんですよね。なんかその親友の友達の子供が、あの幼稚園の子が一人と小学校の子が一人なんですけど、幼稚園の子も結構懐いてくれて、もうその子とかがなんか、キヨエなんか100回泊まりに来てもいいよみたいなことを言って、子供にとっての100回って結構多いから、なんかそういうのが嬉しくて、なんかそういう自分が本当にこう素に戻れる時間っていうのは大事だなとは思いますね。本当に友達との、昔からの友達との時間っていうのはすごい大事だなと思います、ってことですよね。で、一日の中で大切にしている特別な時間は、私あれだな、最近ラジオでも多分喋ったと思いますけど、8時5分に起きるようにしてるんですよ。いや、そこなんで刻むのっていう話はあるんですけど、8時5分に起きるようにしてて、で大体朝起きて前の日ね、お米をセットしておいたんで、あのお米を炊かれてるんで、まあ何食べてるって、その別に普通ですよね。そのトマト切って、キュウリ切って、卵を溶いて、卵の中にツナを入れまして、それを焼くっていう、でなんかマジックソルトみたいなのを入れて焼くっていう、でそれを朝から結構しっかり食べるっていう、なんかもともとすごい起きる時間が遅かったんで、まあこれでも遅いだろうっていう方いっぱいいると思いますけどね、主婦の方とか5時6時に起きてらっしゃると思うし、なんだけど自分としてはなんか朝からちゃんとご飯食べて定時に起きて、なんか私できるみたいな、自分をなんか好きになれる時間だなっていうのがありますね。そんなわけで次のメール読んでいきたいと思います。ラジオネームみなぎんトマトさん、いつも楽しくラジオを聞いています。私は幼稚園の頃から生き物係さんのファンで、 毎日のようにアルバムやらグッズやらを眺めております。高校生になった今、生き物係さんに憧れてバンドを始めました。わー、10代だ。そこで質問なんですが、歌う時にキヨエちゃんが心がけていることは何ですか？抽象的な質問で申し訳ありません。これからもずっと応援し続けます。どうもありがとうございます。そうですね、これ10代だからもうバンバン声出るんだろうなと思いますけどね。なんでしょうね、やっぱり私の場合は男性メンバーが歌詞を書いてくれていることがすごく多いので、その歌詞をちゃんと伝えられるように歌詞をしっかり伝えるっていうのがいいのかなと思います。なんかこうリズムを大切にするとか音程を大切にするっていうのももちろん大事だし、でもなんかこう私の場合はこう隣に歌詞を書いてくれてる人がいるので、なんか余計これを、まあ、歌詞の世界っていうのもなんかわかるっていうのもあるのかな。男子メンバーがこれ書いてきたら、あ、じゃあね、笑顔っていう曲書いてきたら、これ結構リーダーのなんか性格とかリーダーの生き方みたいのが結構入ってるから、これってこういうこと言いたいのかなみたいなのを想像するから結構リアルになってくることが多くて、だから山下穂高が書いた曲なんかは、あ、これって地元の風景だからあの山に沈む夕日のことかなとか結構共感できることが多いんですよ。だから情景を浮かべながら歌詞を大切に歌うっていうのはすごく楽しいことだから、これはぜひやってみてほしいななんて思ったりしますけどね。バンドを始めてるんですね、この子はですね。私ね、あ、歌詞を書くのはどんな時間かとかね、そういうことも聞きたかったりするのかな。私ね、お風呂上がりに曲が浮かぶんですよ。お風呂上がりとか寝る直前とか結構リラックスした時に浮かんで、お風呂上がり にちょっと体拭いて、おー、いけるみたいななった時とか、あと寝ようかなと思って、なんか寝ようかなって、あ、いけるみたいな感じ、突然ねリラックスした時にそのメロディーだったりが出てきて、で歌詞をこうつけて、だから大体薄暗い部屋で歌詞書いてるんですよ。ベッドのところのライトみたいなところでノートに書いてることが多いですね。あと昨日とかはなんかタクシーに乗ってる時にメールが届いて、今度こういう曲を書かないかみたいなディレクターから届いて、あ、こういう歌詞いいかなと思ってタクシー降りて一応こうメモしました。携帯のボイスメモにこうメモしたりとか、だから無意識になっている時に曲を書く時が多い。でもそれを元にディレクターに呼ばれて、その前ここ座れと言われてここをもうちょっとこうちょっと構成がこう、キヨエは時系列に弱いんだよとか言われながら、ここで何とかしているってなったのに、ここで何とかしたってなって過去と未来行き来しちゃってんじゃねえかよとか、いろいろ突っ込まれながら時系列が弱いっていうことを最近言われてシュンとしてます。ですが信頼できる方なので一緒にアドバイスいただきながらこう歌詞を修正したりして、修正するときは実際机に座って修正していくって感じですかね、という感じですよ。まあそんなわけでまだまだメッセージをお待ちしています。 JFN パークの番組ホームページから送ってください。それじゃあここで一息入れましょう。これはね、私作詞作曲させてもらいました。結構もうデビュー当初の曲じゃないかな。聞いてください、生き物係で未来惑星。
黙ったままでいいよ、隠したままでいいよ、その震える肩を僕に預けてくれないか、弱
は生き物係で未来惑星でした。生き物係吉岡清江の歌えろレディオ、吉岡清江がお送りしています。今週はリスナーの皆さんからのメッセージをご紹介しています。続いてはラジオネームオニオンスープさん。私が清江ちゃんに会ってほしい職人さんは氷アーティストの池田誠さんです。この方は広島の小石氷という氷屋さんに勤めておられるんですが、業務用の大きな氷を見事な彫刻作品に仕上げてしまうお方なんです。お、そうなんですね。よく地方番組でも取り上げられていて、野球やサッカーのスタジアムからも作品を依頼されるようなすごい人です。夏場には様々な場所で、氷彫刻の実演ショーをしたり、結婚式にブライダル氷アートを提供したりと様々なご活躍をされているんですが、羽の感じなんかが本当に繊細で、テレビで初めて見た時はとても感動しました。キヨエちゃんもきっと感動すること間違いなしです。来年の夏にでもぜひ広島にいらしてください。氷のジョッキでビールを飲むのもおすすめです。氷のジョッキ最高。そこじゃない。氷アーティストの池田誠さんなんですね。あ、実際本当に人間の大きさぐらいのものも作られてるんですね。京セラドームにて氷の彫刻実演書。すごい。こうやっぱりこうアーティストと呼ばれる方にも会っていきたいですもんね。あの池田さん曰く、氷は溶けてなくなるものだけどきっと思い出には残るという思いから、作品を楽しんでくれる人のために氷の可能性を引き出し活動しているそうです。氷は溶けてなくなるものだけどきっと思い出には残る。ありがとうございます。なるほど、いいですね。興味あるな。いいな。なんか氷のアーティストだったり、実際にこう絵を描いてる人とかね、なかなかラジオだとその伝わりづらいところもあるかもしれないですけど、いいですね。ラジオネームチカッチさん。キヨエちゃんにミュージカルの俳優さんや女優さんに会ってほしいです。去年の夏に見たミュージカルがきっかけで、ミュージカルや舞台を見に行くことが趣味になりました。ジャンルやステージは違っても歌で表現するという共通点があると思うので、歌で表現する面白さや難しさなどを聞かせてほしいです。これはそうだよね。本当にミュージカル俳優さん、アーティストの人も尊敬するけど、ミュージカル俳優さんってすごいよね。だってさ、歌って踊って演技してって大変だってなるもん。想像しただけで、ます踊れもの大変だしさ。私大学時代ミュージカルコースだったんですよ、こう見えて。なんで2年間やってみたけど、やっぱりね、本気で目指してる人って何でもできないといけないしって思う。私なんかデビューした当初とか、ミスサイゴンっていうミュージカル見させてもらって、もともと大学の時とかも曲を聞かせてもらってたりとか、歌ったりとかもしてたんですけど、やっぱりプロのね、人の井上芳雄さんとか見に行って、あ、本当になんか王子だなと思いながら見ていて、でも本当に歌と踊りと演技とっていう、もうチームワークでやらなきゃいけない部分もあったりとかして、本当にすごいなと思うので。あと表現力のね、磨き方なんかも、だってさ、その役柄を狙ってる人とかもいっぱいいるわけですよね。常にこうライバルとかも多い中でやられていて、いろんなものが必要となってくると思うので、ぜひお話聞きたいなと思います。いいなということで、続いてお送りする曲は、ミュージカル女優さんのこの曲です。新妻聖子さんでレントよりシーズンズオブラブ。5,000 moments so deep.
Seasons of Love。
生き物係吉岡清江の歌えろレディオ、そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームからお送りください。生き物係吉岡清江の歌えろレディオ、お相手は生き物係ボーカル吉岡清江でした。
パチンコとスロットしかございませんです。ハイナ1200台も揃っちゃってからして、まあご安心召されのちゃんちゃんこ。駐車場は大船に乗った広々スペース、学園南インター降りてすぐすぐすぐ、パチンコ&スロット大喜屋たるみ店。
ビッグモーターは全力で高価買取に挑戦。3年連続買取台数日本一、全国約300店舗、売上高4400億円の実績、5000人以上のスタッフが全力で高価買取、青い看板にビッグが目印。
車を売るならビッグモーター、
やっぱりビッグが一番。
キッス、これが最後の来日。キッス FM 神戸公演エンドオブザロードツアー12月17日京セラドーム大阪、ザ・ファイナルツアーエヴァ、チケットはただいま発売中。お問い合わせは大阪有働音楽事務所まで。